花井と
キッドの失笑ラジオ、
ファミコン名人の教えかっこ仮
8-4、
イエーイ。
パーソナリティの、
はい、バグって花井と
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
ということで、
はい、
8-4ですね。
そうですよ、
第16期最終回ということで。
第16期、
まあ別に次回から第17期の1の1が始まるだけなんですけど。
そうなんですよ、はい。
いやー、これ何回ぐらいやってるのかちょっと計算すると、
おー、ざっとちょっと
ざっと計算すると、うん、大体32回のかける16だから、おお、すげえ、512回。
あ、
へえ、
そっかー、まあまあ、500なんだね。まあ、
うん、
ゲストさんがね、
うん、
ボーナスいらっしゃったりとか、そうそう、
まあ540ぐらいかな。
やっぱなかなか、やっぱメグ姉さんにはやっぱりちょっと
1600回とか1800回とか尋常じゃないよね。
いやー、そうね、
永遠に追いつきないですからね。
そうですよ、毎日更新しないとちょっと追いつかない感じですよね。
追いかけていきたいと思いますけど。
そうですよ。
そして今日はですね、収録している今 Now がクリスマスイブですね、12月24日。
そうです、そうです、
世間的にはですね、
まあ、だからなんだっていう話にもなるんですけれども、
うん、
まあなんでしょうね、まあ大阪も、まあ、東京もそうだと思うんですけど、うんうん、まあうちらの周りも夜は9時で店を閉めなきゃいけないんですよ、飲食店は、
ね、はいはい。
だから仕事終わってさ、うん、ご飯食べに行くって言ってもさ、もうラストオーダーなんですとかさ。ああ
、なるほどね。
そんなのだしさ、もうなんだかなと思って、
う
ん、
いや、今年は私も毎年あの行ってるクリスマスミサのやつを調べたところ、
はいはい、
今年はあのクリスマス礼拝はその信徒の人以外は入れませんという。
一般
の人も毎年入れるんですけど、
はいはいはい、
今回はあの教会の信徒の方のみというふうな告知が出ておりましたね。
結構な人が来るの？
いや、めっちゃ来るよ。
密？あ、じゃあダメだね。
うん、そのクリスマスって、まあ、やっぱキリスト教の大きなお祭りっていうこともあって、やっぱ教会もあのなんていうのかな、一般の人もかなり、うん、行きやすいし、
ああそうね、敷居がちょっと低くなるよね。
そうそうそうそう、うん、
うん、
でまあ基本教会ってあの人が来ることはウェルカムですから。
ああ、
そうだからね、すげえ人集まるんですよ、
うんうんうん、
あの私が毎年行ってる東京カテドラル聖マリア大聖堂ってかなりでかいとこなんですけど、東京のカトリック教会では多分最大ぐらいの大きさなんだけど。
そうなんだ、へえ、
う
ん、
もうそこ立ち見しちゃうぐらい人来ますからね。
あ、じゃああれだね、密だな、まあまあ、
うん、なっちゃうんで、ちょっ
とね、
うん、
そっか、じゃあ一個毎年のことがさ、
まあそうですね、
そっか、じゃあもう、
まあ、あとドルアガやって、
そう、ドルアガやるしかない、
梅にクリスタルロットって言うしかないですけどね。
どうします、だから前回喋ったように、サグラダ名人のお家に行って、うん、
PC エンジン版ドルアガやる、
そうそうそうい
や、もう当日になっちゃいましたねこれね。
そうよ、名人はもうあの家族サービスしてて、
うん、
いいんでって、
うん、ちょっとドルアガだけやらせてもらっていいですかっていう。
そう、楽しみにしてる人がいるんですとか言ってこれを毎年へえ、そっか、そうだよね。
最近花井さんはどうですか？
あ、私ね、うん、ね、ムアングランプリでね、うんうん、もうちょっとまた燃え尽き症候群なんですけど、
はいはい、
まあマジカルラブリーさんが優勝ということで、そうですね、うん、そうなんですよ、まああの応援はしてたんですけど、
うん、
まあ、個人的には、まあ、ウエストランドさんと、
うんうん、
おいでやすこがさんと、
はいはいはいはい、
応援してたんですけれども、まあ、ウエストランドさんがこう売れてほしい、だからとにかくみんな売れてほしいんですけど、
うんうん、
もう誰が落ちるのも嫌だし、
う
まあ、一応なんか、ね、三連単予想みたいなのも公式でやってたんですよ。
はいはいはい、
まあ、外しましたけど、
うん、
そうなんです。でまあまあこれきっかけでみんな仕事が増えて、みんなとか言って偉そうに皆さん仕事が増えて本当に売れてほしいなって思うんですけど、
うん、
ただ本当ちょっとマジカルラブリーさんね、そう、まあ、ここ優勝したじゃないですか M1、
うん、
でキングオブコントもファイナル行ってて、
うん、
で R1 も優勝されてて、
うん、
でその、まあ、野田さんが作ってる野田ゲに、
うん、
今年かそのスーパー野田ゲパーティーってスイッチで出すと、うん、ゲームをそのためのクラウドファンディングをされてて、
うん、
400万の目標金額が1000万になったと。
お
1000何万なんなん、ね、あれだよ、手数料とか引かれるんですけど、うん、そのクラウドファンディングってそれ引いてもちゃんと手元に1000万残る。
お、
はい、値段まで行きまして、
うん、
で私それに BGM、うんうん、使用してもらう券っていう、
うん、
なんだろう、こんなに嬉しいクラファン、私も嬉しいし、
うんうんうん、
なんかなんかクラウドファンディングやらせていただきますみたいなさ、なんか私の方がむしろウィンなんじゃないのっていうなんかわかんない、なんかウィンウィンウィン、すごいウィン大きいけど大丈夫と思って、だからそれでね、なんかまあ来年の春に出る予定らしいんですけれども、
うん、
めちゃくちゃ忙しくなるじゃないですか。
まあそうですね、
だって優勝した次の日とか朝5時から、うん、もうほぼ寝ずに朝5時からずっともう仕事、
お
だし、まあ、年末年始ももちろん引っ張りだこですし、
うん、
で野田さん一人でゲームの配信の番組とかもされてるんで、
あ
そう、まあ、一応ね全部のゲームは決まったとはおっしゃってたんですけどね、
はいはいはいはい、はい、
その M1 が決まる前の放送で、
うん
うん、一応なんかね末広がりずさんが100万出したんですよ、
うん、ほうほうほう、
スイロガリズさん のゲーム実況すごい面白いんで見ていただきたいんですけど、うん、バイオハザードとか超面白いんですけど、うん、そうでゲーム、その僕たちのゲームを作ってほしいと、スイロガリズの、
うんうん、
そう、それで100万出してて、あ、
なるほどね、
う
ん、
そう、その時にこうどういうなんか音ゲーとかにするみたいなのもできるよ、
うんうん、
みたいなので、
はいはい、
ああそれとか夜直しとかしていくゲームとかにする、
うんうん、
みたいないろいろお話をしてる YouTube も上がってるんですけど、その時にまあ一応全部のゲームは決まったという話だったんですけど、まあどこで使われるかはわからないんで、
うん、
しかもスーパーノダデパーティーは500円のダウンロード販売するっていう話なんですよ。
ああなるほど、
そう、なのでぜひ来年の春に出るという話なので、
うん、
皆さんお楽しみということで、間に文字ピッタンの会社の方が入っているんですよ。
あーはははは、
そう、お名前ちょっと忘れちゃったんですけれども、
うん、
そう、その文字ピッタンの会社が入ってるんで、
うん、
はい、まあ、安心ですとは言ってましたけどね、野田さんが、
うん、
うん、
そうだね、
そうそうそうそう、なんかすごい本当にクラウドさせてもらってよかったなと思って、
うん、
そうなの、なんか私も嬉しい、こんなに嬉しいクラファンしたことないわって思ったな。
あ、楽しみですね。
楽しみだわこれは、うん、うん、
なのでちょっと今後のその状況もまた期待したいところですね、
うん、そう、もしなんかね、その実況してもいいよっていう風になったら、
うんうん、
そのなんか野田さんがね、そうやってなんか、はいはい、まあ、やってもいいですよみたいな、うん、なったら、まあ、実況したいなと思ってるんですけど、
うん、
ぜひぜひ自分の音、自分のメガマウスの歌が、うん、がどこで使われてるかやってみるみたいな、
うん、
そうい
いですね。
そうなんですよね。なんか、まあ、だから来年楽しみですね。
うんうんうん、2021の楽しみの一つですね。
そうそう、うん。
ちょっとまた進捗あり次第、それは。
そうですね。
ね、皆さんにもお伝えをお願いいたします。
は
い、
う
ん、
そうそう。ぜひ、はい、はい。
で、私、最近ですね、
うん、
鬼滅の刃の、 アニメを見始めまして、
おお、
アマゾ
ア
ン
ニ
プライ
メ
ムで、
やってるね。
そう、アマゾンプライムで見れられることが分かり、あ、これ
はは いはい。
見てみようと思って、今1話から見てるんですけど、
全何話まであんの？
20何話で、
ツークールとかなんだ、じゃ
そう
あ。
そうそう、
へえ。
煉獄さんが出る映画の、
あ。
あれの前までがアニメになっていると。
そういうこと、それで、映画に突
あ、
入っ
そう
て
そうい
う予
そう
定だっ
そ
たよね、
う。
本当は夏休みか何かにね。ああ、そっか。
っていうことで、見てるんですけど、いや、めちゃくちゃ綺麗だね、映画ね。
でもらしいね。なんか、子供に見せてもいいのかなって、なんか、言ってる人とかいるぐらい、結構血が赤い
ああ、
し、
そうね。
そう、緑とかじゃなくても全然赤いから、なんか、ちょっとどうかなっていう、なんか、すごい綺麗だから、
そう、
み
めった
いな
ち
話
ゃ
を
綺麗で、
言ってた。
そう、考えてみたら、私、最近のアニメーションを見るのがすげえ久々で、
なるほ
だから
ど。
言ってみれば、ダグラムとか75話
そう
見
だ
ましたけ
ね。
ど、まあ、結構昔のやつじゃないですか。
私も見てないわ。本当だ。
で、その前、ダイモスとか見てたし、
そうだよね。
いつのアニメだよって話なんだけど、じゃ、その、要は、30年ぐらいさ、経ってるから、ダイモスとかダグラ
令
ムと
和の
か、
アニメを見たってことだよね。
そう、令
きっ
和
と。
のアニ
令和
メー
だ
シ
よ
ョン
ね。
を見たら、すっげえ綺麗だなと思って。
すごい。
やべえ、雪とか。
雪とか や
や
べえ、
べえぞ、これ、
雪
と。
とかやべえ。そうなんだ、もう、そんな感じは、全然見てないや、すごいな。
まあ、原作は全部読んだんで、話は知ってるわけですから、
そうね。
でも今見てんだけど、いや、でもすっごい綺麗で、で、やっぱ面
へえ。
白いっすね。
人気が出る
これは人気出
意味
る
が。
わってわかるよ。
アニメから火がついたんだっけ？確かね。
なんすかね。
お
まあ、今更何言っ
ー。へえ。
てんだよって話かもしれないですけど、で、面白いのが、1話だけ出てくるザコっていうか、その回で倒す鬼とかいるじゃないですか。
ゲス
そうそう
ト
そう
鬼。
そう。
ゲスト
いや、
やられ鬼。
そう、その声優さんがめっちゃ豪華で、最初の炭治郎が、首だけになった鬼で、手を生やして、斧
で
のやつ、
やっつけるやつだね。
そうそう、あれさ、緑川光さんなんだよね。
そんなかっこいい感じの
いや、だから
声なの？
聞いてて、あれ、なんかこれ緑川光っぽいなと思って、聞いてみた、本当に緑川さんだと思って、あんな、ね、朝日に当たって消滅しちゃうようなさ、ね、鬼が。で、あと最終選抜試験の時に、炭治郎が戦う、手がいっぱいある鬼、鱗滝さんの弟子をいっぱい食ってる
ぐ
や
ちゃ
つ。
ぐちゃ、ぐちゃ
そう
ぐちゃ
そう
のや
そう
つ
そ
ね。
うそう。
いっぱい。
そう、あれも子安さんなんだよ
嘘？なんか
ね。
イケメンの声優みたいな
そう、
さ、
だ
そ
から、
の、
なんかそれも
お
見てて、あれ、なんかこれ子安さんっぽい喋りだなとか思ってて、見たら、本当に子安さんだったと思って。
イケ
なん
ボ
なんだ、
鬼。
この豪華な、1話か2話ぐらいしか出ないのにさ、すげえ豪華で。
ヒーローユイト。
そう、あれですよ、ゼックス。
ゼクスト。ガンダムウィング。
ガンダムウィング。
わ、全員出てきてほしいな、ガンダムウィングの。
あ、でも、あれ、関さん、デュオ出てるよ。
出てる。
デュオが、あれ、あの、なんだっけ、無惨。
嘘。デュオ、無惨じゃない。見よっかな、もう見よっかな。ガンダム
ガ
ウィング。
ンダムウィン
ウィングじ
グ
ゃん。
だね。多分、
おお。
そんぐらいかな、ウィングで
そ
出
う
て
な
る。
の、関さんなんだ。
いや、そうそうそうそう。いや、まあ、まだ俺、出てきてないけど、キャスト見ると、そう書いてありますね。
ワクワクしてきたぞ。
ちょ、やばいよね、デュオ
や
が。
ばいよ、やばいよ。
いや、だから、すげえ豪華なんだよね。そう、で、あれ、ちょっと気になるのが、あれなんですよ、 原作でもさ、
うん、
モノローグ多かったじゃないですか。
多い。
あれさ、セリフで言われるとさ、またさらに、うわー、すげー喋ってるって思う、ね。
すげー喋ってる。すげーモノローグ多い。
その、炭治郎が最初に、禰豆子をさ、背負って、
うん、
助けようとして、
うんうん、
行くとこでさ、どうしてこんなことになったんだ、どうしてだ、もっと早く足前動け、俺が絶対禰豆子を助ける俺が助けるからな、みたいなずーっと言ってていや確かに原作でもそうなんだけどさ、アニメで聞くとさらになんかそのずーっと喋ってんなっていうのが激しいですね。
すごいな。
うん、これちょっと鬼滅の刃の特徴なのかもしれないですけど。
あー、モノローグ多め。
モノローグが多い。
うん。
で、あのね、義勇さんかっこいいね、富岡義勇さん。桜井貴博さん。あ、まあ、イケボ。
あ、そうなんだ。またイケボ。
もうね、たまらんすよ。
へぇー。
うん。で、鱗滝左近次、あの、天狗の面
の。天狗の面の。
育ての人。うん、あれが、大塚芳忠さんですね。
そうなんだ。いや、そうなんだ。へぇー。
超渋いよ。
あ、そっか、渋い声なんだ。うん、へぇー。
トンジュ
っていう。お、そんな感じなの？あれ、そんな感じ？
トンジュ。なんだっけな、すごい。あの、判断が遅いもそうだし、そう、お前、炭治郎、お前の妹が人を食った時に何をするか分かるかって言って答えられなくてパーンってビンタされて、うん、判断が遅い。妹が人を食った時にやるべきことは2つ。まず妹を殺すこと、そしてお前が腹を切って死ぬこと、この2つだっていう。渋いって
かっこいい。
かっこいい。鱗滝さん超かっこいい。
超かっこいいじゃん。
鮮度ですからね。お声的にはね。一本、一本行こうかっていう。
声的には。
いやー、いやだからね、
楽しみだな。
楽しいよ。すごい楽しい。
あ、なんか自分がさ、こう、思ってた声と違って面白いな。
うん、いや、本当にね、いいですよ。
いいね。
でもまあ、もう一番さ、何言ってんだって感じかもしれないですけど。
そうそうそう。
あのね、本当にアニメは面白いですね。鬼滅の刃。
あー、いいね。
うん。
アニメ見よう。
うん、じゃあぜひ、ね、あの、で、私これ、うん、あの、前話見て、それで、あの、冬休みというか、年末年始、うん、あの、映画見に行こうかなと思って、劇場版。
あ、はいはいはいはい。
うん。と思っております。
あの、技とか動画で見たらどんな感じなんだろうって思うもんね。
うん。すごい、なんかね、すごい、
うん、
なんていうのかな、そこだけすごい、なんていうの、こう、
うん、
和風な、あの、なんていうの、浮世絵じゃないけど。
あ、演出がなんか、
そう
そういう感じなんだ。
水の感じとか。
うんうんうん。うん、
ああ、なるほど、こういう風になるのかっていう。
あ、へえ、すごい、それ楽しみだね。
やっぱね、あ、これ、やっぱすげえ、人気出るの分かるっていう感じ。
へえ、
いいですよ、ぜひ
楽しみ、はい、うん、
じゃあメッセージいってみましょう。
はい、ありがとうございます。
ハニービットさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
前回ファミコンの四角ボタンの話をしましたが、
はい、
子供の頃四角ボタンでラザロ飛行打ちを決めてました。おお、
すごい。
なかなかの使い手ですね。
うんうん。
スターソルは遊びましたが、ヘクターはゴムボタンでは苦行以外の何者でもなかったです。ああ
。
まあね、そうですよね。
うんうん。
であと、サンマの名探偵のヤッサンのレース、ボートレースがどうにもならず、うんうん、スプーンでこすってコントローラー傷だらけにしたほろ苦い思い出。ああ。
すごい。
やっぱそうだね、ゴムボタン擦りは結構痛みそうですね、これね。
痛みそう。
うん。いやー、ヘクターね、ヘクターはまあ、なかなかゲーム自体難しいですからね、あれね。
むずいむずい。
うん。まあ、その昔、私と花井さんでね、
そうですよ。
名人のゲーム大会で、ヘクターの部に
出て、うん、エントリーしまして。
ね。
うん。
我々あれ1位だったんですよね。
はい、優勝ということで。
優勝。まあ3人しかいなかったんだけど、3人しかプレイしない。
やっぱりこう、やっぱみんなスタストルなんで、ね、まあそうだね、そのエントリーがスタストルとヘクターと、うん、
あとスターフォースかな。
スターフォースか。そうだ、その、あのファミコンで出た、
あ、そうそうそうそう。
キャラバンのゲームだけか。そうで、どれにエントリーしますかっていうので、
うん、
1人1個だけしかエントリーできないんですけど、はいはいはいはい、それでやっぱね、あのスタセルが多分一番人気だったと思うんですけど、うん、
そうね、
そうで、ヘクター3ってすごくない？だって120人ぐらいいてさ、
そうね、
3人ってどういうこと？
で、我々は二人羽織と称して、
う
ん、
そうそうそうそう、
私がワンコンで操作して、花井さんがツーコンで撃つっていうね、うん。
そうそうそう。だからボタンをただ足は連打するだけっていう。うん、
それで、1位になりまし
たね。やりましたけどね。そうなんですよ。
ね、あれはね。
はい。ヘクターの、ヘクターの人気のなさがちょっと、
うん、ヘクターの時期はなんであんな、なんか、ね、でかいんだろうね。
そう。あ、なんだろう、なんか形もなんか、どういう形してんの、うん、みたいな、こう。
うん。
で、うん、
一面で見た上から見たやつとさ、
うんうん、
二面で見た横から見たやつがさ、全然一致しないんだよね。
そうなの、そうなの。あれちょっと
一回さ、あれ別のやつなのか、これは。
あれそう。思う。あれさ、フィギュアで作るとしたらさ、なんか、どうなってんだろうっていう
。
そうなの、
なんか。なんか平べったい感じじゃん、上から見ると。
そうそうそうそう。
なんだけど、横から見ると普通になんか戦闘機みたいにな
っていて、うん、なんかシュッとしてるよね。
これどうなってんすかねっていう、うん、
そうそうそう、
非常に不思議な機体ですね、あれね。
もしなんかこう立体のフィギュア持ってますけどとか、ね、作ってみましたよ
っていう方がいたら、
はい、写真をぜひ載せてほしいです。
そうですね、
お、本当だって、あ、そういう風になってんのかってこうね、ちょっと立体で見たいんで。
そう、見たいですね。
はい、
なのでお待ちしております。
お待ちしてます。
そしてカステルさんですね、花井さん、キットさん、こんばんみということで、ありがとうございます。
こんばんみ、はい、
今回は福島県いわき市にオープンしたサメが見られるレストランをご紹介します。
お、
入場料のかからない水族館レストランです。福島に来ることがあればぜひお寄りください。ということで、これは、URL 貼っていただいておりますが、はい、メヒコシャークワールド、
はい、わ、すごい、もう名前がシャークワールドだ。へえ。
すごいね。これは、
いわき市。
うんうん。サメたちがお出迎え、12月18日グランドオープンと書いてあって。
そうですね。ちょっと、この、いや、でも大変な時にオープンされたけど大丈夫かな。うん、へえ、でもすごい、温帯熱帯各地の海からサメたちが福島県いわき市に集まりました。へえ、すごい、巨大な水槽で優雅に泳ぐサメたちが泳ぐ姿はまさに神秘的。海の中を切り取ったかのような幻想的な空間でゆっくりとお食事を楽しみください。これはゆっくり食べてらんないですよ、これ。え、でもこれ今映ってるんですけど、この、
うん、
この URL 貼ってくださったホームページに飛んだら、もうずっとこう、なんかあの映像が流れてるんですけど、
うん、
これがもし、その、そうかな。これイメージ図なのかな。これだったら相当すごいよ、これ。
まあそう。
相当でかいな、これ。
うんうんうん、
へえ、これはかなり、ちょっとこの、まあ今まだね、これがオープンしたてで、
うんうん、
まあ今後、ここのインフォメーションとかさ、
うん、
いろいろこう、お店の中の店内の様子とかの写真がさ、
そうですね。
まあ、出そうな感じで、あ、でもすごい、あ、結構入ってるな、サメ。
うん。
インフォメーションのところに、サメの、あ、インフォメーションじゃないな、トップか。
うん。
トップの下に、
なるほど、このメヒコピラフという、カニピラフが名物のようですね。シーフードレストランメヒコっていうので見るとメニューがちょっと出てきますね。
はあ。
なるほど、なるほど。
すごい。
なるほど。あ、美味しそうですね。カニとかもいろいろ食べられるようですね。
ほほー、うんうん。
なるほど。 これはじゃあちょっとあれですね。
これはちょっとチェックですね。
うん。
うん。
いやー、ありがとうございます。こういう情報ね。
あ、はい、すごいありがたいです。
うん。
なんかこうやっていろいろね、なんか行く機会ができると。
そうだね。
うん、なんかね、嬉しい。なんかそこに行けるように頑張ろうとか思うから。
そうだね。
うん。
でさ、これ花井さんがさ、忘年会の塩ポン酢の件書いてくれてるじゃないですか。
うん、
塩ポン酢というとですね、Amazon プロダクツ遊びのラジオのお二人、
はいはい、
鮫島さんと筆川さんと、
うん、
ご飯食べた時にあった塩ポン酢事件というのがありましてですね。
お、何それ何それ何それ、
私が、あれは筆川さん家に行って、でご飯食べた後収録するっていう時があったんですね、結構前なんですけど。
あ、もうまだ、あれか、筆川さん結婚する前か。
結婚する前ね。うん。
はいはい。あれ、超汚い家の時だ。
そうそうそうそう。
びっくりするぐらい汚い家の。
で、あの時に、なんかを買ってって、で、
はいはいはいはい。
塩ポン酢をふーちゃんちの冷蔵庫から出してきて、それを使って食べるってなって、
うん。
で、サメ兄が、まあ、それを先に食べて、
おお。
で筆川さんも食べて、 で、
うんうん、
で俺は食べる前にサメ兄が、うん、これなんか変な味しないっつって、
お、すごい、
塩ポン酢見たら、うん、で賞味期限がバリバリ切れてて、
そう
結構な勢いで切れてたんです、過ぎてたんですね。
うん、でもふーちゃんも食べてんだよね。
そうで、あ、じゃあこれやめようっつって、
うん、
この塩ポン酢やめようっつって、うん、でその日は終わったんだけど、
はいはいはい、
後日サメ兄が食中毒になりまして、
うん、それ塩ポン酢なの？もう他にも原因があると思う、いっぱい、うん、
でも、
うん、
ふーちゃんは全く何ともなかったっていう
そうだよね。
で私はその時塩ポン酢を食べる使う前だったので、ね、難を逃れたんですけど、うん、だ塩ポン酢を聞くと、その食中毒事件、筆川食中毒
事件、筆川
家食中毒事件が思い出されるわけですね。
お
あれ
うわ、
あれはね、本当に
だってさ、なんか塩ポン酢だから、
うん、
なんか、まあ、やっぱ酸っぱいのよ、もともとさ。
いや、まあそうだよね。
それだけど、さらに向こう側の味ってことだよね。
まあそうだね。
ちょっとどんなんだったんだろうと。でも、ふーちゃんは別に何とも
全然大丈夫
思ってないってことは、すごいね。変な味する。やっぱちょっとね、サメ兄はね、いいとこの子だからね。そう。
いや、塩ポン酢って見ると、それを思い出しちゃってですね。
塩ポン酢事件。
塩ポン酢事件が。
その、なんかその回超楽しそうじゃん。その、なんかちょっとわかんない。
いや、あれ、
なんで3人集まったのかもよくわかんない。
なんかで行ったんだよね。
おぉ。
いや、で、だから塩ポン酢、なんかね、確か塩ポン酢を、
うん。
を使った後、なんかもう帰りに、
おぉ。
その駅まで送って、くれて2人が、
うんうん、
でその時にもうなんかサメ兄がやばい感じの顔色になってて、
嘘やばいじゃん
確か、うん、なんかすごい気持ち悪くなってきたみたいな感じです
ごいね。
そうで後で聞いたらなんか食中毒だったみたいな感じのことを言ってて、
ふーちゃんがなんともない
けどやっぱ
すごいよね、う
ん、
さすが
魔法防御高いですよ。
そうそう、すごいすごい、うん、防御超高い防御高い
ステータス以上無効です。
あ、そうそうそうそう、
うん、
ステータス以上無効。
いやあれはね、
うん、
ふーちゃんの生命力とサメ兄の運のなさを改めてこう、そうそう、実感する
本当だね
イベントでしたね。
やっぱでもその中でもキッドってやっぱちょっとラッキーなんだよね。
そうです
ね、
私はやっぱ運の良さが、
うん、運の良さが
リアルラック高いですから。
そうそうそう、ずば抜けて運の良さが高いから、
だから3人のその特性が見事にこう
そうそう
現れた事件でしたね、あれはね。
おー、素晴らしいですね。
まあ、その後サメ兄が塩ポン酢がトラウマになってなければいいんですけどね。
あ、そうですね、
ちょっと今度聞いてみましょうかね。
うん、すごく美味しかったんで明日買いに行こうかなって思ってるんで、はい。
じゃあちょっと賞味期限には
くれぐれも、気をつけて
ご注意ということで、
はい、
いいお時間になりましたので、はい、この辺り締めたいと思います。
はい。
ではいつものご挨拶お願いします。
はい。というわけで、
ありが。
太陽ホエールズ。